山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本奈々子の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい
はい、
なんか一瞬曲がったね
いつも岡崎先生がはいって言うから待ってた
私も待ってました。
まず、ね、
まずそれを待ちます
、はい、
もう手がこうカッときてたから大丈夫と思ってた
来てたね今日
はね、はっきり言ってたきっとき
っと言わねえなと思ってこうキューって出したんだと。いつもキューって出してない気がする
キューって出してないけど岡崎先生がはいって言う気がするから
今日は誰も言わなかったからキューが出ちゃった
なんかこうあるから大丈夫って私も思っちゃったんですけど
はい、
はいね、
はい、
ご紹介を、
あ、改めて改めるんだっけ
山川琴美です。岡崎瑞希です。
藤本奈々子です。
いい加減なれよ
ごめんね
でも気のせいかな、ちょっと久しぶりな印象を受ける。いつもと変わらないんだろうけど、
なんか体感的に
いろんなことが
すごく久しぶりな気分がしますね。
イベントもやったりとか、なんかすごいカッといろんなものが詰めてあったの でお仕事的にもちょっと私バタバタしていたしたので、なんか久しぶりにみんなに会ったけど変わらなくてよかったって、
ちょ
っ
と久しぶりに会ったけど、メガネが変わったね
そう、岡崎先生の。そうなんです、そうなんです。
あのね、この話すると長くなるんだ
から、
じゃあ後で撮っとこう。あとオープニング長いとね、怒られるから、
ね、そうですね。
皆さんから、はい、お便りいっぱい、はい、来ています、はい、できるだけたくさん紹介していきたいと思っております。
はい、
今日も元気よく、
はい、
明るく、
はい、
楽しい番組を、
はい、
お届けしたいと思いますので
いつものように
ねよろしくお願いします。はい、ということで、
はい、
本当にもうちょっと先ほども言いましたが、
うん、
ずいぶんいろんなことがあった、
いろんなことありましたね、1
ヶ月でしたね。
はい、
もう、皆さんも、これが聞けてるっていうことは、大丈夫だったのかな、
ね、
うん。
いろいろメールも。
もし、はい、聞けてなかっても、はい、いつかまた聞けてもらえるように、私たち今日は、
そうですね。
はい、うん、お届けしたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。はい、で、そんな皆さんからも、はい、いろいろその地震についてなんですけれども、お便りいただきましたので、
はい、
ご紹介しましょう。
はい。これから順に読む。
はい。
はい。
はい、こちらはですね、あ、なるラジファミリーの皆様、こんばんは。
こんばんは。
ビビンブです。
はい。
はい。はい、いつもありがとうございます。先日起こりました。あ、この間起こりました。
ちょっとそこは別にいいと思うよ。
ちょっと、ちょっと
この間起こりました。東北地方太平洋沖地震におきまして、
はい、
こういう名称なんですね。
そうですね。
被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
はいはい、
あの状況をテレビで目の当たりにしたとき、言葉になりませんでした。こんなことが本当に日本であったことなのか、夢じゃないのか、とても現実にそれが起こったということを認識することは難しかったです。ツイッターでは様々な連絡や拡散、RT、これリツイートですね。が飛び交い、とりあえずツイッターをやっているこっちゃん岡崎さんをはじめ、リスナーさん方も無事であることを確認でき、一安心しました。
はい、
その後、自分ができることは何かと考えているときに、福井駅の方で募金や物資を集めているとの話を道端で小耳に挟んだので、うん、せめて募金だけでもしようと思って行ってみると、うん、多くの人が募金に列を作り、そして救援物資を持ってくる場所には、車から近所のスーパーで買ってきたであろう袋に入った水、うん、粉ミルクなどを抱えた人が駆け足で向かう人を多く見受けました、
うん。
この光景は自分の心に強く響き、その場で思わず涙が出てきました。
うん、
被災地の方々のために何かをしたい、自分にできることは何かと多くの人が考え行動する、この瞬間、ああ、人は常に助け合い支え合う精神が宿っているんだなとしみじみ思いました、
うん、
現在東京では一部では買い占めなどが起こっているそうですが、我が我がと行動するのではなく、こういう時こそメディアなどが先導を切って冷静な行動を呼びかけてもらえればと思います。最後に、被災地が一日も早く復興され、被災された方々に笑顔が戻りますようお祈りします。それでは、はい、いただきました、はい、
まさにそうですよね。
そうですね、
地震は、日本はもうしょうがないんですよね。その地震プレートの上に日本ができているので、いつあなたが いつ私たちがっていうところで、ただそれに対しての心がけとか気持ちとか、うん、で、地震よりも怖いのは二次災害、三次災害って呼ばれてる人災って言われる、人が起こすことによって起こることが一番怖いと思うので、そこで瞬間的に自分のことしか考えられない人もいれば、こうやって何かしたいと思っていらっしゃる方が行動できるっていうのはすごいことだなって、
本当に
思います。
はい、思います。ぜひ福井だけじゃないと思うんですけど、ね、
いろんなところで、
はい、全国でやってるので、
はい、これからも先が長いんですよ。なんて言うんでしょうね。一瞬のことじゃないんで、これから復興に対して
何年も何年も、そうですよ。継続できるかってことですよ。
で、こういうのってどうしてもメディアがわーっと言うと、今やらなきゃって気持ちにさせられちゃうんだけど、もうちょっとしたら多分メディアの方は、もう本当の最新情報というか少ない情報しかなくなっちゃって、もういいんだって思っちゃう方がいらっしゃるかもしれないんですけど、そこはできるだけ長い目で皆さんも応援してほしいなと思うところですよね。
そうですね。
はい。よろしくお願いします。はい、なんだ私が応援してるんだろう。
そして、まだまだあります
ので、はい。はい。じゃあ、ちょっとご紹介したいと思います。はい、これは、ありがとう、あきらくんですね。
はい。
岡崎先生、山川さん、藤本ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
震災から送っていただいた時が2週間くらい経った頃に、はいはい、メール打ってます。震度6強という今まで体験したことのない強烈な揺れは死をも覚悟しました、
うん。
そして改めて津波の恐怖を知りました。うん、皆さんはあの時、どこで何をしていましたか？ちなみに僕は揺れを外の人に知らせ、おばあちゃんの周りを家具が倒れないように守っていましたということで、栃木県なんですよ。
結構そうなんですね。
震災の近いところで。
栃木は
結構だったんですか？はい。宇都宮の方、私、何年か前に、その専門学校の講師に行ってたりとか、うん、なので、宇都宮の放送の方でも、その昔やってた番組とかで、うん、リスナーさんがすごくいっぱいいる土地だったので、うん、気になってたんで、一応今もリスナーさんというか、番組をやってらっしゃる方に聞いたら、うん、やっぱりものすごい揺れで、で、その時やってた放送だけじゃなくて、そのまま急遽地震速報とか、あと安否確認みたいなのをギリギリまでやれる人がやって、バトンタッチして、放送局は今もう眠れない状態で稼働していますっていう、
そうですよね。
お話を聞いたので、やっぱり今映されてるところだけじゃないっていうところと、
栃木とかあんまり
メディアには出てこないんで、
そうなんです。でも結構被災されてる方とか、大変なところは大変みたいなので、うん、そういうところの情報とかも今回本当にツイッターがすごい大活躍。
ツイッターはすごかったですね。
まずメールと電話がほとんど繋がらなかったですね。
繋がってましたもんね。
でも、ネットをつなげたらできて、で、大体皆さんそこに大丈夫だよとか、うん、今こうなってるよっていうのが、どんどんどんどん本当にいろいろ情報として入ってきていて、うん、大丈夫だったんだねとかっていうので、うん、なったので、まあ、新しいツールというかね、
そうですね、
通信なんですけど、
すごいっすよね。
はい。使えるものはどんどん使って、うん、で、そのところで、なんとか助けたい人の情報とかも集めながら、でも、その、残念ながら、デマとか、
ああ、
また聞きになっちゃってるから、うん、本当の情報かどうかわからないのがさらに拡散されてるっていう情報もあるので、そこは皆さんやっぱり、冷静になって、
うん、
まだまだ、はい、余震もあると思うので、で、あきらくんは大丈夫だったっていうことで、
よかったですよ。
ねえ、おばあちゃんも大丈夫だったんですね。ね
よかったですね。
はい、なんか、久しぶりに、君のを冷静に読めて。
最後に言うんだ。
一応言っとくけど、まあ、みんな思ってたけど。ありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ、もう一枚。
はい。
ごえごえ改めポケベル男さんから。
はい、ありがとうございます。
岡崎さん、こっちゃん、藤本さん、スタッフの皆さん、なるラジは。
なるラジは。
皆さん、今回の大地震、大丈夫でしたか？
はい。
仕事中で、周りの棚から物が落ちましたが、幸いにも怪我もなく無事でした。
うん。
ああ、よかった。しかし、被災地以上に都内は混乱していますね。
そうですね。
そのことに対し、腹渡が煮えくり返るほどの怒りが多々あるのですが、ここで言うことではないのでやめまして、うん、珍しく自分自身を褒めてあげたいという。
どういうことだろう。
どういうことだ。
なんだろう。
ガソリン不足の間、一度も給油しないで乗り越えられたことに対してです。
ああ、
なるほど。仕事で工具や重量のある部品を運ぶので、車で移動するしかないため、スケジュールを調整して、都内のみにし、午後から作業開始の場合は、午前中は有給にして直行し、
うん、
走行距離をギリギリまで削りなんとか達成。
すごーい！
やればできるじゃん、自分。
すごい！
すごいですね。で、コンビニで、700円以上あるお釣りを全部募金箱に入れたら、
うん、
店員さんが元気いっぱいに、ありがとうございます と言われて、うん、とても嬉しかったけど、私以上にありがとうございますということができた店員さんの方がさらに嬉しかったんだろうなぁと感じつつ、うん、募金したことにありがとうございますと言える店員さんはすごいと思いました。うん、紙一重で負けたな、自分。
いやー、ここは勝ち負けじゃないよ。いや
その気持ちが問題だから。
かっこいいな、
かっこいいですね。
お仕事ね。実際的にしばらくちょっと交通機関も麻痺したりとかして。
してましたね。
仕事したくてもできないとか、あと、計画停電の流れがあって、できる状況なんだけど、そのビル自体がもう止まっちゃうからっていうので、やめざる得ないとか、いろんな状況で本当に混乱していた東京なんですよ。どちらかというと。
そうですね。
うん、大変は大変でしたね。でも、節電はちょっとこれからどんどんしていかなければ。
そうですね。
復旧するまでに何年かかる。3年から4年っていう噂もあったりとか。
いや、でも3年4年じゃ多分収まらない、
ね、もっと
今日乗ってきた電車が、あれでしたよ。電気消えてました
。電気消えてました。
私も消えてます、消えてます。
なんかあのね。
あとそう、ホーム。
あ、
自体も消えてるんで、たまにドキッとしますね。
終電行っちゃったみたいな
感じで。もしかして今今日閉まってんのかなって思ったらそういうわけじゃなくて、できるところはやるっていうことでね。
街中とか歩いててもやっぱりこれだけ電気使ってたんだなって思いますよね。暗いのを感じると、
そうかもしれない。
普段こんなに電気使ってたんだってすごい感じますよね。
でもできることがあれば、お家の節電もそうですけども、で、こういうちょっとした、例えばお釣りをちょっと入れてみるとか。
こういうね、ちょっと一人一人の募金が大事だと本当に思います。
やれる時にやりましょう。無理はしちゃダメだと思うんですよ。それぞれの生活もありますし、状況もあると思うので、ただできる時にやれれば。
うん。
を長く続けていきましょうと思いました。
はい。
というわけで、本当に、地震に関してはいろんなメールをやっぱりいただいていたんですけれども、ちょっとこの方たちを代表とさせていただきまして、
はい。
で、いろいろありますが、やっぱり暗くなっちゃいけない。
そうですね。
で、被災者の方たちも言ってるんですけど、笑顔をくださるのは被災者たちの方の方で、こう、私たちがいいんだろうか、こんな時なのにって思ってると、そうじゃないよ。これは阪神大震災の時もそうだったんですけど、とにかく被災地にいると、子供の人とかいろんな方がいらっしゃって、
はい、
その中で、みんながそんなことをするのは不謹慎だとか、なんかそういう気持ちになっちゃうと、どんどん内側にこもってっちゃうので、そうではなくって、元気に明るく、そしてやれることをやるっていうのが大切であって、で、あとは人への、ほんの一言だと思うんですよね。それこそありがとうであったりとか、どうぞとか、そういうことを心がけていけるようになれば、すごく報われるんじゃないでしょうかねってすごく思います。で、私たちも明るく。
そうですね。いつもの放送をね、お届けしていきたいと思います。
ちょっとこれだけ言い出させていただいて、どうしても伝えたかったので、あと私たちの気持ちを代弁してくれたメール、
本当に。
だったのでね、ありがとうございます。
ありがとうございました。
番組は続けたいと思います、そういう意味でも。
はい。
やり続けたいと思いますので、出せる方は出していただいて、聞ける方は、はい、聞いていただいて、いつか聞けるんであれば、こういうことやってましたよっていうのを聞いていただきたいなと、
はい、
思います。さあ、ということで、
はい、
気持ちを切り替えて、
はい、
いつもの放送に戻ります。
いや、基本的にはいつものつもりではやってるんですけどね。やっぱりね、皆さんもずっとこのままって思ってたかもしれないですが、お待たせしました。
お待たせしました。
皆さんからいただいたテーマ
を。テーマ行きましょう、テーマ。
すごい来たよ。
すごい、すごい、こんなに反響があるとは。
びっくりしたよ。
片方のテーマだけ。
そうね。
テーマって二つあったよね。
てか、まずじゃあ本家のテーマ。
そうね。本家そうだったの？
とりあえず作ったテーマが、マイブームだったんだよね。
そうそうそう。
ハマってることっていうことで。くださいって言ってたんで、それを紹介しますか？
はい。はい。
紹介しましょうか。
はい。
はい、こちらはですね、ラジオネーム、弓道よしさんからいただきました。
ありがとうございます。
新婚や、新婚の、ほやほやって言おうと思ったら、方が、方がなくなっちゃった。はい、岡崎先生、琴美さん、藤本さん、なるラジオ。
なるラジオ。
風邪をひいて、咳
キーのしすぎで肋骨折れた次の日です。
やったね。
やったね。やったねってそういう意味じゃないよ。違う。やっちゃったね。
よかった意味じゃない。そう。分かってる。そこは分かって。分かってる。
言葉って難しい
ね。日本語って。
はい。高録の放送を聞かせていただきました。うん、聞けば聞くほど参加したかったなと思います。
ぜひ次は。ぜひ。
そうですよ。
ね。
うん。はい。ようやく仕事も落ち着いてきたんで、リスナーとして復活させていただきます。
ようこそ。
さて、今回のお題、3人の印象、もとい、マイブームですが、
もといした
の？なんでもとるの？
どうして？最近のマイブームは、ズバリ、メロンパンアイスです。
メロンパンアイス？
メロンパンのような皮の中にアイスがぎっしり詰まっているシューアイスなんですが、微妙に美味しくないのが違います。
ちょっと言えないこれ画像が出てんだけど、細かく言えないじゃん。
いや、みんなには見せなければ大丈夫だと思うよ。
え、そうなの？
パッケージに書かれている顔が12種類もあって、それぞれ微妙に表情が違うんですが、別にいらないんじゃない程度のものです。
ちょっと。
でもハマってるんだよね。
売ってるところはなかなかないみたいなんですが、見かけたら一度買ってみてください。こういう紹介で買ってみてくださいね。
はい。
P.S.、うん、そういえば、初期の頃にあった一言お便り的なのはどうなったんでしょう？
一回
あるよ
一回創生したじゃん、なんか。あるじゃん一言ネタって言ってわーって。あれからそんなに来てないのよ。
誰も送ってくれないんだもん。
うちらもね、くださいと
は。言ってないのかな
言ってないから。
ないのか。
最後に。
終わってないのか。
じゃあ、ください。そう、あればやるよ。
ねえ。
全然やるよ。
全然一言
お便りよ、ね。なんかこういうね、メールのお便りの最後に、ちょっと書いておいてくれれば。ね、
書いておいて
くれネタがかりってやったら、それをまた一言ボックスに入れちゃうから。
うん。入れときます。
入れとくので。
ぜひ送ってください
よ。
ね、美味しくないのにハマってるってすごいね。なんか、え、袋を集めるとかそういうこと？
じゃないんじゃないですか？食べてると思いますよ。
食べて。
いや、それは袋集めてても中身は食べるでしょうよ。え、食べないの？
アイスだから。
アイスだから。
ねえ、なんとなく、こう、冷蔵庫にポイポイって。
え、買うだけ取って
？マイブームってこと？
え、違うの。
食べることでしょ？
見てるのが。
え、マイブームとかマイブームなの？
コンビニ行ってこう、眺めていれば。
食べるってこと？
いや、やっぱり。
いや、食べてんじゃないですか？
食べて、で、美味しくないなーって言いながら、ついつい買って
る。あるじゃないですか。なんか辛いけど食べたくなるとかね。
そういうことじゃないですか。やっぱり辛かったなーって思いながら。
辛いけどまた食べたくなった
みたいな。あ、よくある、それ。
そういうことなんじゃないですか？
なるほど。で、ちなみにメロンパンアイスって見たことあります？
ない。
もしかして、関西限定とかじゃない？
あ、そうなの？
本当だ。
え、本当だってどういうこと？
いやいや、大阪の方だな。
ああ、なるほど。
東京じゃ見てないような気がする。
もしかしたらそうかもしれないし
ね。ねえ。なんか、これないよ。
ない。見かけたら買って。
ね、
でも美味しくないんだよね。
お味を。
まあ、どれぐらい
のそれぞれなんで。
どれぐらいの美味しくなさなのか。
でも、彼パティシエ、パティシエっていうか、超料理人っすよ。
吠えてるんですよ。
味
が。そうだよ私たち庶民は、
ちょうどいい味が。
美味しいって思うかもし
ん
ない。
庶民的な味なんで、きっと。
ねえ。なるほど。
ちょっと、見つけたら買ってみたいと思います。
でも、そのシューアイスのその、
見た感じが
美味しそうだよね。
ね、美味しそうですね。見た感じは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、
というわけで、マイブームのテーマは終わったわけなんですけど。
終わってないよ終わってはいないよ。ただ、次のお便りが3人についてってだけで。
違う。3人についてのテーマが多いから、に書いてきてくれた人が多いから、ね、どうせならこっち紹介した方が流れでしょ
そうだよね。
流れ的には
ね。こんなに来ちゃったらこっちを紹介するしかないよねっていうんで。
ですよね。
はい。じゃあちょっと紹介したいと思いますね。流れ上。
どうしようその一言一言に突っ込んだ方がいいのか、終わってから突っ込んだ方がいいのか。あ、突っ込み前提で言っちゃったけど。どっちがいいかな。
どうしても突っ込みたくなかったらもうバン
で言っちゃうよね。
変なこと言ってたらね。変なこと言ってたらね。変なこともしも言ってたらね。
そうなんですよ。本当は、このマイブームがテーマだったんだけど。
本当はテーマ、本当は表テーマだよ。
そうだ、そうだ、そういう。
表とか裏とかないでしょ。
宿題になってた
子だから。宿題だから。宿題だから。あんた宿題。
先に思うか。彼がいろんな人のイメージを言って、藤本ちゃんはみたいなのから、そうだそうだ、私たち3人のことどう思ってるかみんなちょっと書いてよっ
って言ってたら、
流れですもんね。
こっちの方が多く来たの。
書きやすかったのかな。
どう、なんかどうしても言いたかったのかな、みたいな。
でもどちらかというと前回の放送から行くと、こっち駆けよう的な勢いだったよ。
まあ確かにね、確かに、知りたい。みんなが、あ、始まってからさ、結構経ったじゃん、まあまあ、
うん、そう、
一度聞いたけど、ね。私のことについてはいろいろ聞いた。
聞いたね、聞いた。うん、
そうね、ここまで来てどうよっていうね。
そうね。
登録もしたしどうよっていう。
そうね。あの、実際見たもんね、みたいなところから、で、なんか気がついたらダブルテーマになり、
はい、
こっちの方が多くなったので、ね、じゃあ紹介したいと思います。はい、その、きっかけを、
まね、
はい、くださった、人間計算機さんなんですけども、はいはい、山川さん、岡崎先生、藤本さん、なるラジは。
なるラジは。
はい。そして、岡崎先生、本当に無事で何よりです。これ、私、ツイッターで、帰宅難民になっちゃってたんで、歩いて帰ってたのを、ポチポチ呟いてたんですよね。無事に帰れて、全然大丈夫ですもんね。はい。で、本当に良かったです、ということなんですけれども。
はい。
さて、前回のお題、というか、一人だけ宿題与えられましたが、藤本のり子とは？
はい。
こんな宿題ですが、
はい。
やっぱり、暴走キャラ以外に、ですよね。
まあ、暴走キャラはもう、なんていうの、枕言葉みたいな。
そうそうそう。
暴走キャラ藤本のり。
ちょっと待って、ね、
言わずともわかるみたいな。
待って、マイクの前に
あった。なんならもう、あの、暴走キャラって書いた上に藤本のり子って、何を言ってもいいぐらい。
やった
あと、これもあります。自由奔放。これに藤本のり子でもいいかもしれないですね。マイペースなどなど、上げたらキリがないかもっていうことで。
はぁ。
はい。まとめると、唯一無二の存在ってことですよ。
固まってんのそれ。
フォローになってないかなということで。
フォローする気なの。
必要だなっていうことで。
フォローが必要なことを言っているわけね。
いやでもこれが私たちのイメージですよね。
いや私たちのイメージこれですよ。暴走キャラ以外の何者でも
ない、ね。そう。
暴走なんかしてないでしょうよ。
自由だし。
自由だし。
もう本当マイペースに。
マイペース。
それはちょっと。
まあでも、自由ってことはマイペースってことです
ね。そうね。まあ他にはないかな、この存在っていう意味でも唯一無二っていうのも。
間違ってないです。
うん。合ってる。
意見は合いました。
人間計算機さんと私たちの意見は合いました。
いや、はい、みんなね、自分たちがね、暴走機関車じゃないと思ってるでしょ。君たちも暴走機関車だよ。
そんなことないと思う。
連結されてっからね。
連れてかれるよ。戦闘誰だよ。戦闘。連結してんだ。
連結してんの。当たり前じゃん。
うわほら暴走始まったよ。
今連結してるのでカシャンってその中で今カシャンってなったよ。
繋がってるもんこうやって。
怖いよ。
どう思ってんのか他の皆さんもどうぞ。誰の読みますか？
誰の読みます？
うわ、びっくりした。今映像が頭から離れた。
びっくりしちゃった。
じゃあ次。
次、はい。
はい。
あ、なに、え、あれ、あ、なに、私が読むの？
はい、どうぞ。
誰？浅間さんから。
はい、誰？
ありがとうございます。
ありがとうございます。ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
浅間です。
はい。
今回のテーマ。
はい。
藤本さんは、ナルラジの良心&常識人なのかについてですが。
あれなんかテーマが変わってる。あれテーマ変わってる。あれ3人についてなんじゃないの？
それぞれのイメージって言ってたと思った
のイメージが。
一人になりました。一人テーマ変わっちゃったけど大丈夫かな？はい、どうぞ。
ことの発端となった、日月りおさんがおっしゃっているのなら、
うんうん、
そうなんだ、そうなんだと思います。
お？
え、
用語派？
岡崎さんの言うところの、うん、あいつらの中でも、日月りおさんといえば、重鎮中の重鎮。きっと深い考えを持った上での発言なんだとそう思います。
どういうことだろう。
なるほどね。その発言を否定するなんて僕には恐れ多くてできません。
何を言ってんだか。
それでもあえて自分の意見を言わせていただけるのでしたら。
ほらほら、ここからが大切、
うん。僕のようなネタ系のお便りの多いリスナーにとっては、藤本さんはオアシスのような存在です。どういうこと？頑張って長文を書いても、割愛してしまうお方。
確かに
確かに確かにないないって相槌が欲しいお便りに対しても、あるよとバッサリ切り捨ててしまうこっちゃん。
あれ？あ、
逆のことをよ。
嘘！
望んでることと逆のことをしてしまうってことね。
汲み取れてないってこと。
汲み取れてない浅場さんの気持ちを。そ そんな二人に対し、高確率で意図した反応をしてくれる岸本さんは、なんて安らぎを感じることができる存在なのでしょう。
ああ、なるほどね。
ああ、確かに、ね。
そういう意味ではね、
ストレートに反応するよね。
多分一番リスナーさんたちが欲しいと思ってるリアクションを、
くれるんだと。
やってる。
あ、じゃあ常識人ってことじゃん。
じゃあ常識人とは違うよ。
常識人とは違うの。
常識じゃない。
常識、常識じゃない。
言ってることがわかんないよ。まあそんな三人が書き回しているからこそナルラジにハマってしまう魅力があるんですけどね。むしろ逆にお聞きしたいのは皆さんにとって両親もしくは常識人として認識されているリスナーさんは一体誰なんでしょう。
逆にリスナー。
リスナー。
ざっと難しい問題を
出してきたよ。お聞かせいただけると幸いです。だって。
両親人。それぞれ多分違うよね。
それぞれ。
いる？
両親もしくは、常識人と認識される人。
なんだろうな、雑学王さんじゃないですけど、いろんな雑学というか、うんうん、物事を教えてくれるのは朝ばあさんだと思います。
まあ確かに確かに。元祖雑学王的な。
そうかもね。そうかもしれない。
確かにそれは言
えてる。でもそれを割愛しちゃうのが私ってこと
ですね。確かに確かに。俺雑学王だったのにみたいな。
それを紹介しないから誰も知らないみたいな。朝ばあさんがたくさんの雑学を送ってきてくれることを、そう。岡崎先生が割愛するから。
実はテラさんの雑学部分も割愛されましたからね。
されてますか
実際
ね。
実際。
いや、どういな
先生によって活動されました。
おかしいな
雑学校は、ナルラジでは発揮できないってこと。
あ、違うよ。紹介してないだけで、私たちは噛み締めてんだよ。
そう
だ
ね。ちょっと、リスナーから来た謎を、雑学校のメールを読むことによってみんなに伝えようって言ったのに、うちらで止めてるってこと
だ。うちら分かったから、いっか、みたいな。
なんてこと
多分彼らはチャットしながらなんかやってるから何かで言ってるけどこういうことだよねって納得してると思ってるんで。
ああ、知らないのは私たちだけ
ってこと？そうそうそう。で、教えてくれるから、なるほどっていう部分とか。あとはなんかもうちょっと簡素にしてくれると紹介しやすいよね。
メールのダメ出し来た
あ、そんなこと私言えない。
ちょっと待って。びっくりした。
私、オアシスで居続けたい。
やばい、右も左も暴走列車だよ。どうしよう。
大丈夫、連結してるから。
簡単に離れないから、ね。
まだあるよ。
はい、ちょっと、よ、動かなきゃいけないのに。大変。いろんな方向に行っちゃうの。私が読むの？
うん。
日月リオさんです。
テンション下がってるなんでよ
岡崎さん、山川さん、藤本さん、こんにちは。
こんにちは。
ここしばらくの間は、うん、ラジオにメールを書くような気分になれなかったので。
そうですね。
久しぶりにキーボードを叩いてます。いろいろ悩んだりしましたが、ラジオでは楽しく行こうという結論になりました。
はい。
大切ですね。はい。さて、今回のテーマは、マイブームについてでしたっけ？最近の私のブームは、お呼びじゃない？そうでしたね。皆さんのイメージについて書きたいと思います。
あ、
聞こえてるのかな、うちらの声。
なんかね。で、まさかこんなにこっちに食いつくと思わなかった
ね。思わなかったね。
はい。とりあえずメールが初めて採用された15回から番組を聞き直して、
そうなんだ、15回で初めてなんだ。
ツッコミどころを書き留めていたところ、15回の1回分だけですごいことになりました。
どんだけ突っ込まれてんの、うちら。
だって15って藤本ちゃんいた？
いたと思うよ。1年目だから13回目くらいから今。
準レギュラーになりたいって言ってたぐらいの。
言ってた頃だから。
では、まず、山川琴美さん。
お、はい。はい。
パーソナリティの発言及びメールの内容に対して、突っ込みの回数が半端なく多い。ツッコミキング。
クイーンにしてあげて。
あ、ほんとだ。また、デジカメの話題が上がったとき、全く興味ないと、バスケットコートを
聞かせて。そうだったそうだった。
あ、そんなこと言った
言ってた。
結構そのテーマが広がらないこと多いよね。
すいません。はい。次に藤本さん。
あ、はい。
メールの内容や、岡崎さんと山川さんの掛け合いに対して笑っていることが多い。
ただ、私だけじゃないけどね、笑って
る。ただ、岡崎さんの高笑いほどは豪快ではなく、こっちゃんほどきついツッコミも、リスナーに無茶な要求もしないため、私知ってる？
してないよね。
無茶な要求あれ覚えがない。他の二人に比べると、穏やかな印象を受けます。
ほら
いやいやいやいや。なんかちょっとおかしいよね。
う
ん、
え？
また、デジカメに興味ないと言い切ったことみさんに、うん、興味を持ってもらえるようなメールを募集しようと建設的な提案をしたり、
ほら
男受けするアドバイスを求むと直球なことみさんに、女を磨く方法ねと言い直したり、
ほら
フォローに回ることが多く、これ逆じゃないの？
いやいやいや、私が言ったんでしょ？こう書いてあるってことは私が言ったこと
じゃん。お母さんの奥さん的ポジションでしょうか？
うん、それはそうだね。
じゃあ私キャッチャーってこと？
私逆だと思ってた。
どういうこと？
私が、言ってると思ってた。
何を？ね、この言った言葉を？
直球なことに、私が、こう、いや、それはこうじゃないって言ってると思って、全然逆だったんだ。
それもほら、メロンパンと同じで、うん、聞き手によって違うのかもしれない。
あ、かっこあまり良い解釈ばかりだと、うん、また藤本さんに甘い、藤本さんよりと言われそうなので補足を。
補足を。
はい。調理実習の思い出はに対して、うん、覚えてないとバッサリ聞いたり、肉の話題には我を忘れる勢いになったりもしています。
ほら、あるじゃん。なんで、なんで、こう、これはあるのに、どうしてあれ
だから、こういうのは、私の言った発言はあんまりみんなの印象には残らないってことなんだよ。
いや、
どちらかというとね。
インパクトは強いよね。
違うよ、ひづきさんがやっぱり藤本ちゃん寄りだから。
いやいや、また言われた。わざわざカッコして、
あ、カッコまで入れてる。あの、ひづきさんは、相当な間、こっちゃんをビビってた時期があったから、それで余計なんだと思う。
耳が寝てんだよ、耳が。
寝るのかな？
いやいやいやいやいやいや。一回目から聞くとわかるよ。
最後に、岡崎さんですが、
はい、
発愛させて。
私が発愛されちゃった。
無理ですよね。
あ、でも無理だってことも分かって
る。登録開催に対して参加の年賞をくれ、友達を連れてこい、と無茶ぶりしたり。
ほら、無茶ぶりは岡崎さん
だから、暴走してんのは岡崎先生でしょ？
私
じゃないよ。
無茶な要求とか言われてるから、無茶ぶりしてんの。
暴走機関車の、ね、最初だって、一両目。
違う。たくさんのネタを募集中と、お便りをネタ呼ばれる。びっくりしたね。
確かにそう。ネタって言ってたもんね。
これは言葉なの。
この番組に一回メールしたら、あとは泥沼。男性の好み年収いくらとか問題発言が多数です。
本当だ、
まとめると、
はい。
主に岡崎さんが爆弾発言をして、それがこっちゃんのツッコミ魂を刺激し、番組が暴走。藤本さんは笑いながら時々フォロー。
違う！やってるほら、この検証、この検証からいくとそうでしょ？
そうじゃない。
そんな流れでしょうか。最後に、この流れ、雰囲気に不満はありませんので。ここまで言ってね。
よかった。
あと、前々から思っていてもなかなか言えなかったんですが、なんでだろう。
何
が、いい機会なので。そういうこと。岡崎さんは擬音が特徴的ですよね。もりもりメール読むなど、バキッ、ドス、ブスなども多用している印象があります。いただきました。
なんかね、とっさの時にこの頃言葉が出てこない。
前頭葉が
おかしいよね。ちゃんと使わないと
ダメだよ。おかしいって
こと。いや。
まとめがおかしく
ない？わかったわかった。じゃあ、ひづきさんはこの15回を聞いてそう思ったってことだから、15回の時はそうだったってことなのよ。
いや、そんなことはない。
わかった。じゃあ、その後から藤本ちゃんの暴走が、
そう、徐々に、
どんどんひどくなって
。いや、ひどくなったって。ひどく、じゃあ、でもほら、言った感じでわかるじゃん。暴走機関車の先頭は岡崎。
だってさ、
どう考えても
12、3回やった後で入ってきたわけじゃない。
一瞬で突っ込んだよ、私。初対面だったのに突っ込んだよ、確か。
何を？
なんか。
何を突っ込んだ？ほら、わかんないじゃん！ほら！
ないけど、なんかおかしなことを言ったっていう。
言って、
もう初っ端から藤本ちゃん呼ばわりをしたような気がする、私。
だから、先生が、一両目で、
なんでそこに一生懸命戻そうとする
の？二両目が、こっちゃんで、私は、あの、炭入れるわ。
炭入れてるとは思う。
入れてんの？
炭を入れてるとは思うけど、二両目で入れてんじゃないかな。私ちょっとなんかちょっと引きずられてる感がある。
嘘
なんか。
なんで機関車に例えようとする
んだ。だって暴走機関車って言うから。
まだあるから、ちょっと、ひづきさんばっかり突っ込んでる場合じゃないね。
次。
はい。
はい、次。
はい、私ですね。
はい。
どうしよう、お腹が沸騰してるんですけど。
沸騰 それだ、ギヨン。
ぐつぐつ。
ぐつぐつして
る。とりあえずいろいろとか書いてください。テラさんですね、テラさんですよ、ね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ここから行きたいと思います。はい。パーソナリティのイメージ。はい。ことみさんは活動的なイメージですね。
お
ぉ。いろんなことに挑戦して、ね、ちょっと負けず嫌いで、うん、パワフルなイメージです、
ね。すごく負けず嫌い
で。でも、読書が好きだったりする、かっこ憶測的な面もあると思います。
知的ね、知的。知的って言って。
憶測ね、憶測。
なんで憶測だけ言うの知的って言って。
あ、本当だ。憶測的って言っちゃった。知的な面もあると思います。はい、だから、ツッコミもクール。
まとめると、ね、
整理整頓だけは苦手な。
あ、わかってるね。
何でもできる素敵女子って感じですね。ということで。
整理整頓が苦手なのは私だけじゃない。
そのまま行かせていただきます。はいはい、水木さんは家庭的で大人っぽいイメージです。料理とか上手なイメージですね、うんうん。猫のしつけとかも豆で、うん、面倒見の良いお姉さんなんだと思います。
あ、
はい、特に風邪を召されて
うん、うん、
声が出づらそうだった時なんか、逆に優しい大人の雰囲気が出て、
それは風で声が出づらかったからでしょ。
泣いた泣いた、ちょっといじめないで。
私は大好きでした。思ってもらえるだけで全然いいよ。
先生嬉しい涙。
ありがとう、ありがとう。で、最後、はい、藤本さんは、はい、3人の中でも、
はい。なんで、ちょ、事故、これ事故。何
かわいい感じですね。好き嫌いするところとかが、うん、野菜嫌い、はい、お肉わーい、はい、形片付け嫌いみたいな雰囲気が、わがまま妹的な可愛さを醸し出してます。さらに、レギュラーかアシスタントかゲストかという話題の時など、普段の傍若無人ぶりはすっかり鳴りを潜めて、私、アシストしてるよ頑張ってるアピールをするところなんか、特に可愛いと思います。
やだ、何藤本ちゃんいるな人また出た。
いやいやいや、
また出たって何？
多分今、この番組の中の一番良心的なのはテラさんなんですよ。
あ、そうですよね。
で、私は今回読んで、一応、こう。
すっごい全員オブラートに包んである感じです。
そう。多分、
こっちゃんが漫画みたいな顔した。変な、はっていう音が出た。
びっくりして。一年後交互期待。
そういうこと？番組に染まる系ってこと？
テラさんが一年後に同じことが言えるかどうか。
じゃあまた一年後に三人の雰囲気について。
宿題になり
かなきゃいけないの。
一年に一回聞かなきゃいけない。
はい。
三月。
みんなコピペで送ってくるよ。
え、一緒なの？
去年のやつまたもう一回みたいな。
変わらずみたいな。
変わらず思ってるんで。
ますますとかね。なんかちょっとついてると思うんだけど。ありがとうございます。
ですよね。
なんかちょっと
最近ですもんね。
うん。でも聞き直してくれてだから検証されてると思うよ。
人っていろいろ受け方あるよね。
やっぱり同じものを見てても違うんだね。
違うんだね。やっぱり好みとかあるしさ。
そうだね。
何の？
見方っていろいろだよね。
日本語って難しいね。次行くわ、次。
はい、まだあるから、
ね。まだあるから。寝、はい、落ち武者さんから
ね。ありがとうございます。さあ、どうなってるんだろう。
ちょっと寝落ち武者さん、ワクワク。
なんで
なんで、こっちの
サイドから来てるからね。
あ、そういうこと、
うん、
岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
今回のテーマは三人の印象ということですが、
はい、そこにガッチリと
直接表現する勇気がないので、オブラートに包むついでになんとなくサッカーで例えてみました。
はい、
難しいこと。個人的なイメージですが、
はい、
ポジション的には岡崎先生が攻撃を組み立てる司令塔のミッドフィルダー。
ああ、でもそれはわかる気がする。
そうね。こっちゃんと藤本ちゃんがガンガン攻めるフォワードですね。
フォワード。守る人はいないんだね。
本当だ。
暴走してるんですよ。
司令が攻めろっつうからさ。
司令が守れって言わないからって。
そう。
守れって言われても攻めるくせに。
そう。わかんない、まだ守れって言われたことないから。
まだ
守れって聞いたことないから。守れっていう言葉を聞いたことないから。
言ってると思うよ。
具体的に、ゲームの流れで説明しますと、
はい、
岡崎先生は、最初にボールを持って軽く前に出ると、
なぜか
前線で一緒にいるこっちゃんと藤本ちゃんが、いい位置に移動したあたりで、 二人の方に向かってパスを出す感じです。
ほうほうほう。
主にこっちゃんがパスを受け取り。
あ、まず私なんだ。
主にね、はい、相手チームを2、3人なぎ倒す勢いで攻めた後。
相手はリスナーか
多分多分。すごい勢いでなぎ倒した後、うん、藤本ちゃんにパスを出し、パスを受けた藤本ちゃんが、突如そのボールを、あさっての方向に蹴った。流れしか浮かびませんでした。
ゴールに入ってない。ゴールに打ってない。アシストしてんのに。
あさっての方向って。ちなみにその後、何かが不潔を重ねてた。こぼれ球を拾い、あとは、味方同士で楽しくパスを回したり、ボールを奪い合ったり。
奪い合うの味方同士で。
うん。またまた、あさっての方向にボールを蹴り飛ばせる、したりしているうちに、前半戦終了のホイッスルが鳴ってしまうのが、いつものなるラジですよね。
うまい。
うまい。
すごいわかる。
すごいうまい。
嘘。
あー今お腹にさ最大級の爆弾が。
これからもフィールド上中を無事に駆け回るナルラジガールズの皆様を楽しみにしています。ではでは、お体に気をつけて頑張ってください。
苦しい。
うまい。
クリアチさんうまいね。
うまいか。
わかりやすいね。
そう、
間違いなくあさっての方向にパスを出してるよ。
ゴールに入ったことはないじゃないか。
ね、ゴールって何？って
か、あの、多分本人は本気でゴールのつもりで、真面目に違うところに
バーン。でも、多分相手いないんだぜって。
え、相手いないの？三人でやってんの？
三人でやってるような感じがするよ。
じゃあ横でリスナーたちが呆然と見てる。それ
かな。敵いないのにどうやって相手チームを2、3人に投げ倒
す
の？
いやーすごい映像、今日みんなのお便りがすっごい映像が出てくるね。
すごいね、みんな文章力が。
すごいね。いやー。
そう？
うん、あの、あさっての方向には出してると、それをうまくまとめられてないと思う。
そんなつもりは全くないけれど。
う
ん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、次、うん。
はい。これ、あの、言い訳って書いてある
。え？何？言い訳？
お便りの、まずこっちから先にってことかな。
はい。
はい。うん、ナルラジファミリーの皆様の、ナルラジは、
ナルラジは、
花粉症のせいで春が憂鬱なビビンブです。
ほうほうほう。
一緒です。
はい。うん、一緒の人、見渡したらみんなだった
の。みんな
で、私以外ですね。うん、はい。今回は地震の影響や計画停電もあり、収録があるのかどうか、ということがリスナーの間でも話に上がり、うん、どうなんだろうって思っていたら、うん、収録2日前に、岡崎さんがツイッターで収録ありますなんて言うものですから、みんなツイッター上でも大当てですよ。
やるんですか、やるんですか。
ひづきさんからは、今回のテーマはマイブームですよね、と逃げメールがすぐに届きました。チクられてるぞ。
ちょっと、
チクられてるぞ。
ひづきさん、
チクられてる。
おや、
せめて一週間前に連絡くれていれば。
何言ってんの。
結婚の対策が練れたのに。もう思いつきでメールを打っています。テーマメールとか間に合えばいいけど。っていうメールが言い訳メールとして最初に来ました。
多分一番最初に来たんだね。思いつきが作りメールなんだね。
ダメじゃん。なんか何とも言ってるけど、その時に出すん、ギリギリに出すんじゃなくて、思った時に出してくれればいいのよ。その時の気持ちで。
そうね。
ね。
一週間前に連絡くれてれば、
ね、何言ってんの？
一ヶ月前に
言ってるよ。
はやってたでしょ。
やってるよ。
本当だよ。まあ、そんな、言い訳を送ってきたビビンブさんから。
これ読む必要あった？
いや、なんか一応、なんかちょっとこういう補足を入れといた方がいいかなと思ってね。せっかく送ってきてくれた人、
ね。そうね、そうね。
そんなわけで、ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは、
ナルラジは、
岡崎さんの言っていた茶色の目薬が見つからないビビンブです。
かわいそうに。病院行って。
まず、
うん、
そうね。は
い。で、さて今回のテーマ、お三方のイメージについてですが、
はい、
早速、自分が思っているイメージを報告させていただきます。
はい。
まず、藤本ちゃん。
はい。
おそっから来たか。
はい。なんでしょう。
大体、最後のオチぐらい
だよね。
だからまあ、オチ的な立場じゃないってことよね。
ちょっとドキドキしてきた。自分の中でのイメージはもう暴走機関車というイメージです。
もう
合ってる、合ってる。
もう間違いないですね。
話の内容を盛り上げつつも、うん、いい感じで違う方向へと脱線させるテクニックは、
嘘
あさっての方向に
進んだ。脱線してないもん。
ましてや、登録アフタータイムで、ソラ君の体重を米袋と表現する始末。
なんで10キロって言うから。
そんなことしてたの
何キロって聞いたら、10キロって言うから、わ、すごい米袋抱えてるようなもんだねって。
何でもご飯に例える。レギュラーになるかどうかの時は、こっちゃんと岡崎さんを止めるストッパーとして期待していたのですが、
期待されて
た、ね、いい意味で裏切られた感じで。
なるほどね。
いい意味、
ね、
時間が押さない程度に、これからも脱線オアブーストさせていただきたいと思います。
ブーストなんか持ってない。
みんな
的確だな、すごいな、みんな。
次に、岡崎さん。
あ、私、はい、
うん。
ちょっと順番が、順番がちょっと。
うちがこっちや
し、ね。順番がちょっとあれですけど ね。
最近の岡崎さんのイメージは、うん、歌って踊れる漫画家さんではなく、対リスナー精神に燃えているイメージです。
どういうことだろう。
というのも、高6周辺からやたら、うん、馴染みリスナーさんにはピリピリしていて、なんか、やられてたまるかっていうオーラが番組からビンビン伝わってきます。
言ってた、言ってた。
違うよ、それは、リスナーさんが、なんかやるぜ。的なオーラを出すからね。
うん、そうそう。それをピリピリ感じてたの。
収録で初見の自分に対して、お前かーと指を刺されたり。
確かにやってた。
ちょっと怖かったです。
トラウマ
ー逆に、はじめましてさんには、非常に優しい岡崎さん。この差はどこから生まれてくるのでしょうか。
なんでだろう、
ね、愛情の裏返し。
ああ、そうなんだ。
あと、収録事情や内話ネタをやたら多い気がします。
そうですね。
面白いから全然ありですけど。
だいたい岡崎先生から、裏事情はこぼれる。うん。それ言うんだってだいたい二人が言ってる、
ね。うわ、言っちゃったそこまで赤裸々に。
赤裸々っていう言葉は最近よく使うようになったよね。
そうだね、
はい。気がついた言葉が出ちゃうんだよね。
最後にこっちゃん。
はい。
うん、なんで最後かな。みんなから恐怖の出血確認とか言われて、すっかり恐れられていますが。
恐れられてんの
自分は最近のこっちゃんからは進行役&ツッコミ役というイメージがあります。
ほうほう。
進行役
というのも、このテーマでイメージを考えているうちに、うん、こっちゃんから出血確認を取ったら、3人の中では一番の両親なんじゃないかと思うようになりました。なんで出血確認を取ったら前につけてるのかがよくわからないんですけど。おー、ほら、来た、一票。
あれ
え、票取ってたの
?1 しか出てない、ね。次がない。藤本ちゃんのように話をかき回したり、岡崎さんのようにリスナーに対抗心を燃やしたり、ということもなく、純粋に話を盛り上げているような感じがしてなりません。この番組を仕切れるのはこっちゃんしかいないようですね。お二人の暴走をどうかうまくコントロールして、より良い番組を作ってください。そのために、いっぱいメールを書きますね。
ほ
ー。という感じのイメージでした。いろいろとご意見飛び交うとは思いますが、
飛び交ってますね、
自分が率直に感じたイメージはこんなんです。どうぞ、お手柔らかに。
わかったよ。ビビブクは長いものに巻かれるんだ。
あ、怖い人に巻かれるってこと？
待って。
待って。
多分、こっちゃんに
違うよ。
こっちゃんって言うと、きっと優しく扱ってくれるって思ってるんだよ、きっと。
はぁー。
そうもないけどね。
あれ
怖いよ。
そんなことない、怖くない。なんで恐れられてるのかよくわかんない。
ビビンブさん、なんか、ちょっと、じゃあせっかくこっちゃん持ち上げた意味ないじゃん。
持ち上げたの思ったことを書いたんでしょ
持ち上げたん
じゃないでしょ、
まあ、優しくしてほしいから持ち上げたんでしょそういうことでしょ、
そういうことなの、
そうかな、
違うよ、思ってることを書いてくれたんだよ。
きっとね。
ほーら。
ほーら。ほら、
何がほら？ちょ待って、まとまった？読むだけ読んでまとまってなくね？
でもね、すごくみんな、
なの、言ってることはわかりやすい。
うまく、
時々あれって思うけど。
時々っていうか、ひづきさんのことに対してだけじゃん。
あ、まあ、確かにひづきさんにはあれって思うけど。他の人に対してはあれって思わなかったよ。
いや、もう、でも、みんなに支えられてる番組だなっていうのはすごく、ね、感じました。
本当にね。
すごい、みんな
どれ、どれだけこの3人が自由かっていうことは分かった。
どれだけ暴走しても、みんながそれでいいよって言ってくれてることが
ありがたい。
あったかいね。
あった、リスナーがあったかいってすごいね。
みんなのおかげで成り立ってるよ。
本当成り立ってるよ。
不思議な番組になってきた。
いやいや、ほんと。ちょっと他にない番組を目指していきましょうよ。
そうだね。
そこはすぐにそうですね。
そうですね。 私たちの道を進めばいいんじゃん。
そういうことだと思う。誰も反省せずにそのまま進んで。
え、反省するべきお便りだったの？
いやいやいや、このテーマ別に私たちが反省
する。じゃあ次のテーマは、リスナーさんは他のリスナーさんの中から、うん、リスナーさんの常識人を探すのはどう？
何言ってんの？
だってさ、答えてないじゃん、私たち。
答えたよ、私。あれ、私答えたよ、ね。
誰がリスナーさんの中で常識人だみたいなこと。
いや、答えたよ。
うん。テラさんって？
うん。あ、テラさんはまあそうだけど。
あれあれじゃあ違ったの？
あら、私、朝ばあさん結構。
あら
違う、あれは常識人じゃなくて。
雑学王だって言ったんだよ。
あれはって言っちゃった。あの方は。
皆さんこんな扱いですけど。これからも、ついてきてください。ありがとう。
いや、いろいろわかりました。
はい。頑張りたいと思います。
このまま行こう。
そういう結果です。
幼い程度にね。
はい。
いやー、久しぶりに。
疲れた。
え、なんで？
なんか、いろいろ。
あ、自分、鏡を見てるような気分で。
何？鏡を見ても疲れないけど。
あれ？
なんていうの、テンション上がっちゃって。
あ、テンション上がっちゃった？
いろいろ笑っちゃって。
もうね、腹筋がふつふつ言ってるのがすっごい分かった。
大概だよ、でも全部、自分が言った言葉とかだよ。
いや。
あ、言われてることが。
あ、言われてることが。
そう。
うん。まあ、なんかね、いろんな取り方があるんですね。
そうね。
捉えて難しいですね。
伝えるって難しいね。
伝えるって難しいですね。
あ、そうですね。そう思います。
無理やり言わせたみたいな。
そうね。で、さっき言ってなかったの、次回のテーマどうしようかっていう話をね、
はい、
いろいろと考えたんですけど、
はい、
唯一あったマイブームのお便り。
ああ、ありましたね。
で、ケントヨシさんが、はい、この頃一言ネタやってませんねって書いてたじゃないですか。
ああ、そうですね。
やってないわけじゃないんです
か？そう、やってないわけでもなかったんですが、うん、募集も確かにしてなかったんで、
そうですね。
じゃあ、久しぶりに、どう転がるかわからない一言ネタ、う
ん、ネタではないんです、本当は。一言お便りなんです。
本当だもう一言ネタになってたごめんなさい、
ね、一言お便りです。
一言お便り、ね、
ネタじゃないです。一言お便りです。
そうなんです。私が来た時にはもうなかったの。もう存在してなかった。
本当？
一言お便り。
一言お便り。え、存在してなかった？
私、やったことないもん、これ。
ほんと？え、じゃあ、丸1年以上やってない？
うん。
くじ引いたりしなかった？
やってない。
あ、じゃあ、ほら、
おまけは？
いたけど、
おまけの時はやってないの？
2回か3回ぐらい、いなかった日あった、いなかった回があった。ああいう時に。
おまけ、確かにおまけの時は引いたけど、
あれですよ、あれですよ。
それが一言お便りなの？
いや、でもあれはおまけだけど。
ボツだったじゃん。
あれはボツ、ボツネタ。
だからネタか、やっぱり。
全部、
ボツお便りです。ああネタになっちゃった。
ごめんなさい、ネタというか。
一言お便りです。
そう、一言。これに関してどう思いますかとか。
そうそう、
アンパンは粒あん派ですか、コシあん派ですか。
コシあんです。
あ、今答えなくていいやん。
そういう、
そういう感じです。
なんか素朴な疑問で一瞬で終わるものもあれば、ちょっと待ってって長くなるっていう、この不思議なね。
そうですね。
意外に盛り上がるんです。
ああ、なるほど。一瞬で終わらせなきゃいけないってわけじゃないの？
そうそうそう。
じゃないわけじゃない。
ではないので、皆さんから、で、しかも今回に関しては、またくじのように引いていこうと思うので、たくさん出せば出すほど、
たくさん出せば出すほど、
採用される方、
そうそ
う、またあなたですね、またあなたですねっていう可能性もある。
なるほど。
なるほど。
ほうほうほう。
と思います。
いいですね。
うん。一言ネタ。
お便りだってば
さっき言われてたじゃん人のメールをネタ呼ばわりって。
一言お便り、お待ちお便り、聞きたいこととか、
ね、何でもいいですよ。
うんうん、
突っ込まれたいことを書いてきてもいいし。
突っ込まれたいこと
別にいいですよ。突っ込まれたくないこと
で。まあ、いろいろ。
何でも、いろいろ。何でもいいです。
募集したいと思いますので、
はい。
どんどんと送っていただきたいと思います。
はい。
さて、
あのね、さっきね、三人についての中で、はい、ちょっと読めなくって、はい、でもこれはちょっと絶対紹介しておきたいなというものが、ありまして、はい、ちょっとご紹介したいと思います。本当地震のお便りと一緒に合わせたかったんですけれども、はいはい、まさかこんなに私たちのことを皆さんがあんだけ爆発な、笑えるものにされると思わなくて。
いや、みんな笑ってないかもよ。
いや、そう。私たちだけが笑ってる。
私たちだけが笑ってるかもしれない。
本当のこと言ってんですけど、何笑ってるんですか？そうそうそう、
言うこと。笑い事じゃないし、みたいな。そんなになってるかもしれない。
そうかもしれないんですが、でもすごくいいことをね、まあまあね、おっしゃってくださったテラさんなんですけれども、はい、一応お便りの中にあるということで、読んでもいいのかなと思ったんですけど、あえて読まさせていただきたいと思います。はいはい、テラさんの近況報告ということで書いてあるんですが、はい、実は私、自衛官でして、地震があってからずっとバタバタしております。なのでラジオも寝る前に iPhone にダウンロードしたものを聞く感じでして、毎回自分のハガキが読まれる前に寝落ちています。まだ最後まで聞いておりません。リスナーの方の中にも、被災者、あるいはその親戚、親類の方がいらっしゃるかもしれません。うん、私たちも頑張ってますので、一緒に頑張りましょう、うん。今回の震災で思ったこと、報道では、警察、消防、自衛隊が何人助けたとか、うん、物資を輸送しているとか、話題になったりしますが、実は、最も多くの被災者を救っているのは、同じ被災者の方たちなんです。家族や家や財産などを失っていても、同じ被災者を助けるために立ち上がって、ボランティア、被災所の運営などをなさっている方がたくさんいて、そんな方々が何十万人もの被災者の方を支えていらっしゃいます。本当に頭の下がる思いです。ということなんですね。はい。現地にいらっしゃると、うん、私たち以上に思うこととか、うん、憤りとか、うん、あるかとも思ったんですけど、うん、皆さんの支え合ってるね、うん、ものを見ると、やっぱり人と人っていうものだなって思うんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい。これ以上、ひどくならないようにするのも私たち。
うん、
助け合うのも私たち。
うん、
で、残念ながら、災いを起こすのも私たちにならないように、していきたいなと。
うん、そうですね、そこです。
本当に思います。で、はい、いつかみんなで、この、大笑いした番組が、本当に心の底から、また、改めて聞くと、何やってんだよって、こうね、突っ込んでいただけるようにしたいと思いますので、で、タレさんは、いいです。落ち着いた頃に、ゆっくり聞いてください。
聞いてください。
はい。ご紹介だけはさせていただきましたので、で、よかったらまた近況報告を、
ね、送っていただけたら嬉しいです、ね。
足りないものとかあったら言ってください。うちのリスナーは強いよ。
そうですね。本当に。
本当に、本当に強いからね、こうなんだってって言ったら動いてくれるかもしれないし、それは動けることがあれば動いていきたいですよね。
そうですね。
私たちもね。
できる限りのことを。
頑張って本当に行きましょうという、向こうだけに頑張ってくださいだけじゃなくて、私たちも頑張りましょうというお便りだったので、
うん、
ご紹介させていただきました。
ありがとうございます。
はい、はい、ということで、
はい、
これからもいろいろと大変なことあると思います、
はい。
足りないこともあると思います。
うん、
私たちはやれることをやりたいですね。
うんうん、
はい、と思ってます。
はい、
ちなみに今いろいろとやったりしてます。
ん？
あ、お仕事とかでもみんなのパワーを。
ああ、なるほど。
あれですね。私たちの近況報告。
なるほど。
なるほど。拠点だよ。
ちょっとびっくりした。
今日ちょっと言葉がね、はい、おとなしく言おうとすると、もう私暴走してんのかなって自分で自覚あるから、何を言っていいのか分かんなくなっちゃう。
はい。なんか、お知らせ？
ちょっと大人の事情でですね。なんかこういろいろありまして、
うん、
ちょっと、報告できるのは終わってからになると思います。
はい、終わってから。うん、終わって、みんなに見てもらえる時に ね、
うん、
大々的に発表していただきたいですね。
はい。
はい、
私はデチコトのライブが。
お！お！あ、久方ぶりでございます。
久方ぶりでございます。
そうだね。
あるそうです。
す
いませんね。ほんとすいません。
あ、じゃああれだ。
もしかしたら、この放送がアップされる頃にはもう決まってるかもしれないってことね。
はい、はいはいはい。
なるほど。じゃあ、あれじゃない？デチコトのラジオを聞けばいいじゃないってことじゃない？
じゃあ、デチコトのラジオを聞けば。
じゃあ、
聞けば
だって。って
私、ツイッターなりブログなりで多分報告すると思います。デチコトのラジオでももちろん報告しますけど、ちょっと解禁、情報解禁日が、ちょっと
微妙、
微妙な感じなので、とりあえずライブしますということは言えるんですけど、
じゃあちょっと元気な子ちゃんを見に行っていただきたいですね。
そうですね。
チェックしてて。 ください。はい。してみてください。
はい、してみてください。
はい。
はい。いいですか？
はい。
はい。で、私の方がですね、うん、ですね、お友達がやっぱり何かしたいとか、作家さんたちがすごくいろいろと動いてるんですけど、うん、いくつか自分自身でも動いてるのがあるんですが、それこそ大人の事情でまだ言えないので、うん、参加が決まって、もうオープンになってるものだけご報告させていただくと、うん、お日様プロジェクトという、はい、漫画家の田村純子って私がデビュー前から、知り合いで、うん、一緒に漫画家になろうねってみんなでネーム見せ合ったりとかやってた仲間がいて、その彼女の方がどうしても何かやりたいっていうことで、うんうん、なんか同人誌を作られまして、てか作ることにしまして、で、しかもやっぱり物を作っちゃって本にしちゃうと、それなりのその初期費用がかかっちゃうじゃないですか。うん、それをなくすためにダウンロードをしようという形の、チャリティー同人誌の方を作るということで、はい、で、女の子をテーマにするっていう、元気で明るい女の子本っていうのを作るということで、うんうん、私久しぶりに猫以外のものを、
うん、
書かせていただくことになると思います。だいたい5月とか4月ぐらいに作品ができる。うん、4月といっても5月、もうゴールデンウィーク後半ぐらいとかじゃないかな。まだ具体的に今作家がどんどん決まってる状態なので、詳細の方はお日様プロジェクトでチェックしてもらうと、わかるし、うちのページから飛べるようにしたり、うんうん、ツイッターでも私もそういうことつぶやいてますので、はい、そこでチェックして、もし興味がありましたら、で、あ、いいな、それちょっと読んでみようかなと思ったら、クリックしていただくと漏れなくそれがチャリティーという形で、寄付金になりますので、はい。ぜひ、読んでいただきたいと思います。はい、で、もう一つの方が、宇都宮のデジタル漫画祭ということで、はい、これが、千葉哲也さん。
はいはいはい。
漫画家の、うん、今の明日のジョーとかでまたわーってなってますけれども、はい、あの方が、漫画祭というのは別のイベントであったんですけど、うん、それが、この地震があって、そこで漫画家さんたちで何かできないかということで、うん、サイン色紙をチャリティーオークションしようという企画が立ち上がっておりまして、うん、で、本当は4月の3日に、うん、開催される予定だったんですけれども、うん、やっぱり会場とか状況的にちょっと今延期になってます。
なってるんですが
、うん、チャリティーオークションは、例えばネットでとか、うん、いろんな形で参加できるものがあれば、どんどんやっていきたいっていうことで、うん、私もそこにちょっとサイン色紙の方を寄せさせていただいて、うん、今日もちょっと言ったんですけど、宇都宮って私の第二の故郷なんで、うん、そしたらリスナーさんだけじゃなくて、いろんな方たちが、あの時のあの人じゃないって分かってもらえるんだったら、うん、10円でも100円でも、いくらでもいいから、なんか競り落としていただけたらという思いで、参加させていただくことになりました。こちらの方もツイッターかもしくは自分のホームページの方で詳しいことが決まり次第またどんどんどんどん情報をアップしていきますので、うん、行ける方はぜひ現場に行って漫画家さんとかあと声優さんたちも
そうなんです
いらっしゃるみたいです、いろんなまあなんていうんですかね大学が主催しているものの中で千葉先生が先生をやってる講師をやってらっしゃるようなのでその流れでやるものなので。はい、参加したいと思いますので、はい、こちらの方も久しぶりに、うん、カラーを描きます。ので、よかったら見に行ったり、はい、あとネットでもしやるようだったら、ちょっと覗いてみてください。うん、ということですね。はい、ごめんなさい、私だけ長くなっちゃって。はい。ということで、うん、みんなでやれることをとか、
そうですね。うん、そうですね、本当に。
そして、番組は元気に明るく、
いつも通り。
うんね、いつも通りでしたね。
ね。聞いて笑ってもらえるんだったらいい。
かってぐらい、
うん。いや、むしろみんながどう思ってるかが分かってよかったよね。
あ、そうですね。
あ、そうですね。
違う。難しいね。
何がよ。
今言葉じゃなかったよ。
いや、違う。テンションが低いからって盛り上がってないわけじゃないんだよ。
うん、どちらかというとね、こっちゃんはね、うちに不明、
いろいろと、こう考えて感心してるんだなっていうのはわかるけど、音だけで聞くと、
そう、冷たく聞こえたりするでしょ。
それがあれだ、怖いと思われる要因だ。
ああ、こんなに優しいのに？
うん。
そこだよ！
何？
そこだ、
いいの
だ！
痛い、あ、痛いよ、こっちゃん！
あ、なんか懐かしいな、昔よくやってたの。
ひどいね。本当にね、触ってないんですよ。
触ったぐらいなの、ちょっと触れたぐらいなの。ちょっと足元だったかな。
ね、見えない場所でしょ？よくわかんなくなってきた。
でも、
いつも通りってわけです
よ。いつも通りですね。はい、来月は、じゃあ一言ネタ。
はい。
どれぐらいの人
ば、どれぐらいのものをくれるのかな。
すごいね。なんかずっと同じ人引いてたら面白いよ。
いや、それはそれでありだと思ってる。
ね、ありそう！
またかよ、またかよ。
ありそう！
あえて狙いませんけど、でもその可能性がある企画になりますね。
そうですね。
うん。面白いと思います。送ってきてくれれば、うん、たくさん紹介されるかもしれない。
うちらのことだから、第1回って言って1枚目に引いたのを延々と喋ってるか
も。まあ、確かに、1枚のメールが長いもんね。
いやいや、一言ネタだから。
あ、そうかそうか。
私たちが
今まで長いって意味よ。
そう
ネタじゃない。だって明後日の方向に蹴ったりする人がいるから。そうそっちに飛んでちゃう。そっちに行くのね。じゃあそれはってな
る。私じゃないよ。
まあ逆になんか三人でやるってちょっと面白いかなってね。
そう
どこに行くか分かんないから。
全然分かんない。
楽しみにもしてるんで。はい、そのためのやっぱりボールを送ってくれないとね。
そうですね。ボールが欲しいですね。
あ、もちろん普通のお便りとか、
普通のお便りとか、
あとなんか皆さんの思ってる、うん、なんかこういうことやってほしいとかっていうのも、
ね、こんなテーマどうですかでもね、
そうそうそう、
なんかどんどんね、テーマ悩み出してます。ほら、
言っちゃった、言っちゃった、言っちゃった、ねえ、言っちゃったこれ。
そう
何年もやってるとね同じ
日にね
同じものをやってると ね
同じことになっちゃう。
そうそうそう、ね、それよりはなんか ね
いろいろ変えたいんです
よ。5月あってたらリボーみたいなねすぐ言っちゃうもんね。
まあ映画とかね、
うん、そう
そうじゃなくていろいろとやりたいと思ってますので、
はい、
はい、それからもよろしくお願いします。
お相手は山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで
まったね。